お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書2章16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書2章の学びをしていますが、2章の16節。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。ここには、私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられると書かれています。神様は離婚を憎まれます。では神様が望まれる祝福される結婚とはどのようなものでしょうか。前回に続いて神様が望まれる結婚について共に考えてみたいと思います。創世記2章の22節にはこのように書かれています。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。エヴァは美しい被造物であったに違いありません。神様は彼女を連れてきて、アダムに彼女を与えました。確かに神様は彼らの結婚を作られました。結婚の制度は人間が考え出したものではなく、神様が作られたものです。ですから結婚という制度は神聖なものであり、神様は結婚を祝福しようとされました。神様は、結婚が人間の益になるようにと意図されました。創世記2章の23節にはこのように書かれています。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。創世記では男性はヘブル語で医師と呼ばれ、女性は医者と呼ばれています。医者という女性のヘブル語は男性の医師という言葉から取られたのです。ですから彼女は男性のもう一つの側、あるいはもう一つの半分、分身なのです。英語では男性をメール、女性をフィメールと呼びますが、アダムは彼女を私の骨からの骨、私の肉からの肉と呼んでいます。また創世記2章24節には、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのであると書かれています。この言葉は、二人きりの親密な結婚生活から、不健全な義理のお母さんや義理のお父さんとの関係を締め出します。今日多くの人たちが結婚について間違った価値観を抱いているのは残念です。結婚は神様が祝福される新しい創造なのです。ですから二人は古い両親の支配から切り離されなければならないのです。また創世記2章の25節には、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかったと書かれています。これは世界に罪が入り込む前のことでした。この時どちらも相手を肉欲を持って見ることはありませんでした。なぜならその時には彼らには罪がなかったからです。彼らは優しさと愛を持ってお互いを見ることができました。つまり相互の人格に対する尊敬があったというわけです。どちらも心から、あなたは私のためにぴっ ったりの人ですと心から言うことができました。つまりエヴァが創造されたことがアダムを一人の男性にし、アダムの存在がエヴァを一人の女性にしたのです。しかしその後、悪魔の誘惑によって罪がこの世に入りました。その結果、罪は結婚関係を含むすべてのものを傷つけ歪めてしまいました。そしてモーセと律法の時代になると離婚が許可されていたことがわかります。このことは結婚を制定された時点で神様が離婚を意図されたという意味ではなく、イエス様が言われたように人の心の固くなさのゆえに神様が離婚を許可されたのです。ですからモーセの律法には次のように書かれています。申命記24章の一節、人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、彼女の夫が発見した花嫁の恥ずべきこととは、暗に彼女が処女ではなかったということを意味しています。そうすれば彼は彼女に離婚状を書くことができました。彼女は自分が主張したように処女であるというものではないということで彼女の夫を欺きました。彼は彼女に騙されたのです。当然このことは家庭での問題につながり、後々の争いにつながります。新約聖書の時代までには恥ずべきことの解釈がとても広くなり、妻がパンを焦がしたということさえも離婚の言い訳になりました。イエス様が、人が自分の妻をすべての理由で追い出すのは律法にかなっているでしょうかと質問されたとき、ラビたちはほんのちょっとした気まぐれでも妻を離別することができると教えていました。そのような考えは確かにモーセの律法に反していました。離婚についてモーセの律法には他のケースに関しても詳細に書かれています。例えば申命記24章の2節から4節にはこのように書かれています。彼女が家を出行って他の人の妻となり、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない。現代社会では人々は7回も8回も結婚し、そして離婚を繰り返しています。そのようなことをするのは神様が定められた聖なる結婚の誓いを蔑むことです。そしてそれは信仰系の売春にもなるのです。マラキの時代にイスラエルに行き渡っていた問題は、今日私たちの現代文化の中にも行き渡っています。私たちは確かに近年アメリカで離婚に関する見解を変えてきました。離婚は今日どの聖書教師でも話さなければならない最も物議を醸し出す話題の一つになっています。なんなら私たちの間には聖書はその問題に関して本当に何と言っているのかということに関して混乱があるからです。そして解釈の間には大きな違いと幅広い見解の相違があります。巷の表現を使うなら、扱いにくい問題は後回しにしろという考え方です。神様の御言葉が何と言っているかに関わらず、100年前の教会では満場一致で離婚の根拠はないと決定しましたが、離婚の根拠は一つもないということはできません。 主イエスはこの離婚という主題について二つのことをとてもはっきりと示されています。一つは、モーセは人々の心の固くなさのゆえに離婚を許可したということ。そしてもう一つは、一つだけ明快な離婚の根拠があり、それは女性でも男性でも貫通を行った場合であるということです。マタイの福音書には次のように書かれています。マタイの福音書19章の3節から5節、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。前にも言いましたが、イエス様は結婚について、神様が結婚を制定された創造の時にまで遡っておられます。さらにイエス様は、マタイ19章の6節から8節で次のように述べておられます。それでもはや二人ではなく、一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。では、モーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。それから主は離婚が許される理由を一つだけ定められます。マタイ19章の9節。誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は、姦淫を犯すのです。この後弟子たちが一つの質問を持って追い打ちをかけたのは、なかなか興味深いことです。マタイ19章の10節。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がマシです。言い換えれば弟子たちは次のように言っているのです。もしそんなに厳しいなら、そしてもし離婚のためにはたった一つの理由しかないのなら、結婚しない方がマシというものです。それから主は結婚について私たちに与えられている自由を次のように説明されています。マタイ10章の11節から12節。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。すべての人が結婚する必要はありません。一部には結婚する必要のない男性、女性がいます。独身でいるということは決して罪ではありません。一部の人たちは結婚する必要がないのです。彼らは生まれつきの独身者です。他の人たちは人間によって独身者にされました。ネブカデネザルの宮廷にいたダニエルはそうでした。王に対して彼らをより従順にし、また彼らが自分たちの勉強にもっと時間を費やすことができるようにするために、補習が 宦官になることが強制されました。それから天の御国のための独身者がいます。キリストの御国の目的と教会の目的のために仕えるために自分自身で独身者になった人々がいます。もし男性でも女性でも自分がそのようにできると感じるなら、それは素晴らしいことです。この領域は神様が私たちに大きな自由を与えてくださっている領域です。でも大切なことは、キリストは、もしあなたが結婚することを選ぶのなら、それは一生の献身であると言われていることです。離婚の唯一の根拠となるのは、相手の寛因だけです。初代教会の時代、この寛因の問題がコリント教会で出てきました。コリント教会にはいろいろな宗教的な背景を持った人々が、教会の中にいました。そしてそこには自分たちが異教徒であった時に結婚したカップルがいくつかありました。その後、片方の配偶者がクリスチャンになったのです。彼らのうちの片方が改心した後、彼らの関係はどのようになるべきなのでしょうか。パールはこの新しい状況に着手して次のように書き送っています。第一コリント人への手紙7章の10節から11節。次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するかどちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。もしそのカップルがまだ異教徒であった時に結婚し、今一人がキリスト教に改心したなら、その人はその結婚から去るべきではありません。もし信者が離れるなら、その人は結婚せずにいるか和解すべきです。続いてパウロは第一コリント人への手紙7章の12節から15節で次のように付け加えています。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。しかしもし信者でない方の者が離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとして、あなた方を召されたのです。イエス様は離婚の唯一の原因は、寛因だけであると言われましたが、夫婦のうちの異教徒の方が離れていくかもしれません。そのような場合には、未信者を去らせなさいとパウロは言います。未信者が出て行って、その人がもう一度結婚しようとしなかろうと、このような状況の中では、信者の夫、あるいは妻は再婚する自由があるのだという意味だと思います。パロが、そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありませんと言ったとき、縛られるとは何人縛られることを言っているのでしょうか。これは結婚の誓いのことです。パロが、神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのですというときには、彼は、神様はどんな人でも家庭の地獄の中に住むように求めてはおられないと言っているのだと思います。決して神様はそんなことを求めてはおられません。もし彼らが一緒に暮らすことができないなら、そして 犬と猫のように喧嘩をしているのなら、その人たちは別れるべきであると私は思います。いくつかの場合に私はカップルに別れるようにアドバイスをしてきました。でもどちらも再婚すべきではありません。彼らの問題は離婚ではありません。彼らの問題は結婚なのです。その人たちは最初から結婚すべきではなかったのです。神様は平和を得させようとして私たちを召されました。ですから家庭が争いの場になるべきではありません。愛の家庭は人間のための神様の理想です。最初から神様は離婚があるようには意図されませんでした。でも人間の罪のゆえに神様は一定の条件のもとでのみ離婚を許可されました。離婚は罪深いですとあなたは言われるかもしれません。確かにそうです。しかしそれは殺人も同じです。でも殺人犯でも救われることができるのです。事実一人の殺人犯はイエス様の隣の十字架の上で死にかけていましたが、彼は救われました。イエス・キリストが十字架の上で死なれたとき、主はすべての罪のために死なれたのです。十字架にかかっていた強盗は、泥棒でかつ殺人犯でした。でも主イエス・キリストに対する彼の信仰と、彼のために流された主の血潮が彼を救いました。殺人犯であり、かつ泥棒でも救われたのです。ですから離婚した人も救われるのです。ですから離婚だけを罪の特別なカテゴリーに入れて人を裁くのはやめましょう。救われる前に離婚した人たちがいます。主イエスキリストのもとに来たとき、その人たちはその罪を許されます。私はそのような人はもう一度結婚する自由があると思います。聖書の中にはこのことが案に含まれていると私は思っています。さて、結婚と離婚に関するこの重要な箇所への追加として、私は少し違う見地からこのことを見てみたいと思います。そしてマギー博士は、続いて最高の愛と題したメッセージを紹介しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は結婚の意味というテーマでマラキ書2章16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。